主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
皆月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
うん、
はい、おもれき第290回です。
290。
はい、水月さん、
ん、
聞きましたよ。
何が？
テレビ出たんですって。
ああ、そうなんだ。
またなんか悪いことしたんですか？
そうそうそう、
詐欺ですか、ね、結婚詐欺ですか、虐待ですか？捕まっちゃって
、も
この間新聞に載ったばっかじゃないですか。
そうそうそうそう、もう参ったよ。
じゃあもうみんなから後ろ指刺されてるんですか？
そう、札付きですよね。
これはちょっとケリーさん地方では放送されなかったのね。
そうですね、我が
水月タウンの
と
ローカル
地方ですね。ローカルってな、
でもローカル番組
ローカル、そうね、うん、
あれね、ケーブルテレビじゃなく本当の。
いや、もちろんあの
一応
その、うん、
何ですか、脅迫したんですか、テレビ局を。
テレビ局を脅迫、そんな力もないね。
向こうから頭下げてきた。
そうそうそう、どうしても出ろ、
出てください
から、まあいいよっていう話。
顔出したの？
顔出し
モザイクかけたとか。
ああ、そうそうそう、
声も変えてあんの？
そうですね。とか言って
本名も出たの？
出ましたね。
うわ、
学歴、名前、本名、住所。
やっぱなんか悪いことしたん
じゃん。やばいわ、もうどうしよう。マスクして歩かなきゃ。
テレビって通公認とかで出たことあるよ。
ああ、そうでしょ。
中継中でとか、ね、
見切れたとかはあるけど、
うんうん、あとケーブルテレビはあるけど、取材で答えたことあるけど、いや、ないな。
そうでしょ
う、
主体的に喋るってね、あんまりない
チャンスじゃないですか。ない
です
ね、うん、でも、テレビ局に行ったの？
うん、
ああ、取材受けたって感じなの？
まあまあ、そうですね。
よっぽどろくなことしてないですね。
そうそうそう、
じゃあ水月タウン地方に暮らしているリスナーさんは見たかもしれないんだ。
いや、そうですよ、ちょっとした有名人ですよ。もう
分かるもんなの、テレビの声とこのラジオの声ってマイクの質とかも違うじゃない。
ね、効果不効果ね、
うん、
ちょうど病み上がりでね、肌声で、
ああ、ちょべり場ですね。
せっかくの美声がね。
ああ、そう。この番組は水月のダンディボイスっぽいのが一つ売りらしいですからね。
まあ、まあ幸いか、幸か不幸か。
ああ、そうですか。緊張するもの？
だ、意外とね、しなかった。
今ってさ、テレビのそういう取材とかって、昔みたいな大きなテレビカメラじゃない
の？そう、結構ちっちゃいし、
コンパクトカメラみたいな、
うん、結構ね、こう盛り上げてくれはるじゃないですか、スタッフとか。だから変になんか公演とかの方が緊張しい、何十人とか何百人の前でドーンって喋る方が
怖くて。いや、そんなことない
。あ、本当に、いや、全然その辺は意外と楽で
しょ。テレビはないけどラジオには出たことあるんですよ、AM ラジオに。やっぱ上手ですよね。
上手だしね、
その持って
きたらとか、実際差しじゃないですか、差しで喋ってるよう なもんなんで、あんまり緊張はしなかったけどね。
YouTube とかに落ちてないの？
いや、番組落としたらダメなんじゃないの？
ダメだけどさ、そういうのって
誰も落とさないじゃない。どうかな、シリーズだから結構そんな人もいるかもしれないね。
そうですか。いや、
ロケに出たからその時の周りがすごかったよ。
なんかケリーさんより最近水月さんの方が露出度高くなってません？
そうなんですよ、
ね、え、
こっそり生きてきたのに、なんか
なんか弾けてますね。
そう、
これがピークなんじゃないの？
まあでもいいよ、一回でも経験できる。
ああ、そうですか。ジョナ、仕事先の人とかにも行ってないんでしょ？
もうでもバレちゃったけど
ね。あ、まあそれは新聞にテレビに行ってね、ちょっと調子づいてますね。
別に俺、いや、私が何かやったわけじゃないんで。
そうですね、
みんなそう言うんですよ、金使ったんじゃないかとかね。
まあお約束ですね。
そうなの、一生懸命やっただけじゃん。
ちゃんとサイン用意しとかないとね。
ああ、そうね。 そうそう、だから結構全然今まで口聞いたことない人なんかも結構声かけていただいたりとかね。
あ、本当町の人とか。
町までは行かないけど、まあその職場とかちょっとね、
そのあその職
場で近所の人とかでも、うんうん、ね、部署が違ったら全然口なんか聞かないじゃん、うんうん、
あれみなずきくんテレビで出たねって
そういうイメージなんですか、
うん、さあ今回はですね、これも毎年恒例企画ですね、100歳の言葉。
ああ。
100年前の新語流行語らしきもの、
毎年やるんだ
っけ。毎年やってますね。
この時期なの。
だいたい年始めから春から春ぐらいにはやってますね。
あ、そうなんだ、うん、はい、
だからだ
い
たいこの上半期はセンターと100歳の言葉で、
うん、なるほど、
うん、あのネタ仕込みがちょっと楽、
うん、
私的に、私たち的にはという企画です。
シリーズ、
はい、これ元ネタ本がありまして、20世紀に生まれた言葉、
うん、
現代用語の基礎知識さんがまとめた文庫本です、
うん、
新潮社から出ております。
お
新潮大文庫
OH ね、
うん、今もあんのかなこれ。
見ないんじゃないかな。そうだっけ。
あんまり新潮文庫のちょっと違う版、まあ文庫本は一緒です
けど、砕けたっぽいですね、うん、
はい、を参考にしてます。で今年は2019年なので100年前、うん、1919年、大正8年の新語流行語です。
いくいく、
はい、
うん、
そうですね、いきましょうね、うん、じゃあね、うん、はい、じゃあいきます。最初、初恋の味。
初恋の味。
7月7日に発売されたカルピスは初恋の味のキャッチフレーズとともに全国に広まり、現在に至るまでのロングセラーとなった、
うん、
創業者の三島海雲は、
うん、
この頃実業家の中でも異色の存在で、中国大陸での雑貨屋の経営、モンゴルで、蒙古での牧羊魚、羊を飼ってたのね、
はい、
キャラメルや液体調味料の製造などさまざまな経験を通ってカルピスに至っています、
うん、
1915年、計画していた牧羊業が清国政府の干渉で潰れたため、中国大陸から帰国、内蒙古自治区での乳酸をヒントに試行錯誤の末、日本初の乳酸飲料カルピスを誕生させた、
うん、
その名前はカルシウムのカルとサンスクリット語での最上の意味を表すサルピスを合わせたものですって、
うん、
七夕の発売日にちなんで、包装紙には天の川をイメージする水玉模様が描かれています、
うん、
だからあれ水玉模様なんだ、
なんだね、
カルピスね、好き？
好き、大好き。
あれカルピスウォーターが出た時衝撃じゃなかった？
あれはね、あの頃狂ったように飲みましたね。
あ、これもっと早く出せばいいのにって思ってたけどね、カルピスソーダしかなかったよね昔、カンカンは。
ソーダっていうのはもともとあった、
あった、あ、子供の時あった、
ありましたね。
でなんかあれ、その普通のカルピスだとなんちゅうの、分子が大きいので、
うん、
沈殿しちゃうんだってね。でカルピスウォーターはもっと分子を小さくして沈殿しにくくしたようにできるようになったからできたんだって。
なんか微妙じゃなんか違う、ね、
薄くない
か、普通のカルピスでカルピスウォーターの味って作れないよね、
うん、でもあれがカルピス、今カルピスじゃないんだけどね、アサヒ飲料だよね。
あ、そうなの、
うん、まあカルピスはカルピス売ってるんですけど、
カルピス出してんのもカルピスじゃないの、もも
う違う、
アサヒだと思う、うん、飲料が全部やってんの、
うん、
アサヒってあのアサヒ
ビールの
アサヒだよね、うんうん、カルピスっていう会社はないの。
だから傘下に入っちゃったみたいだよ、最近、うん、
あの現役も
じゃないんです。でもカルピスの名前の方でそのまんまですけどね、まあ、まあ
もちろんね、
うん、あれモンゴルでたまたま見つけた菌なんだ、乳酸菌なんてね。
ああ、なんかそんな話はちらっと聞いた
こと
ある
。もう100年前なんだね、 味しい、
ね、瓶でね、
昔は
瓶だったね、あの紙で包んであって、
そう
バナナみたいにこう剥いてねこう半分だけ口出してでしょ、う
ん、あれ普段飲まさせてくれない
よね。いやそうそうそう、飲んだら怒られて、ちょっとした時に一杯だけみたいなね、
お客さん来た時、
ああそうそうそう、
そんな時だけでしたよね。
そうそうそう、
でお中元とかでもらったのがさ、
あそうそう、
カルピスと
オレンジ、
オレンジとブドウ味だよね。
そうそうそう、あれはなかなかね、そうそうそう、オレンジがすごい好きで、
その親地元離れて一人暮らしした頃から、あのいわゆるあの紙パックの瓶とかがあって、買えるじゃない。
買えます、
ね、もうちょっと高級品だと思ってたらさ、カルピスの原液も買えるじゃん、なんか買って飲みまくってましたよ、
塗っちゃった。一時期こうあの湧き水にはまってた時期があって、
ああ
原液をわざわざ持ってそこの冷たい水で割って飲むっていうのをなんかやってましたね。
あとね、僕カルピスサワーもやめられないんですよ。
だ酒、
うん、ああだから大人になってからお酒と一緒にカルピス飲めるなんてとかさ、
あんなのキュッて飲めるでしょ、あなただ、
うん、一口よ、ね、
あんなのチビチビ飲んでらんないでしょ、
う
ん、
飲めない、
さわけなんか、
ね、カルピス飲むとさ口にさ
ウニュウニュ
ウニュウニュできる
みたいなやつがね、
うん、あれできる人とできない人いる
んだって。あ、そうなん、
体質だって。
え、マジで、あ、うん、そうなんや。
できじゃあ私たち、僕も水月くんもできるの、
ね、できる人はどういう体質なの、
わかんない、
わかんない、
なんか唾液の成分とか、なんかできない人もいるんですって。
今のやつでもできるんですか。
できるよ、
本当に、
うん、でもカルピスウォーターじゃできないね。
あれはできない、
普通のもうちょっと濃いのじゃないとダメです ね、 そうそう、うん、
今も味もすごいもんね、なんとか味ってすんげえ、ね、
今いちご味とかリンゴ味があって、あでペットボトルもさ甘お
う
とかさ、
あそうそうそう、
塩味とかさ、そうそうそう、濃いめとかさ、濃いめ美味しい、
うん、あ濃いめってやつちょっとミルクっぽい感じですね、
うん、であとゼロカロリーですからね、
はい、まあでもあのオレンジとね、
昔は本当高級でしたね、あの瓶がいいよね。い
やお中元でね、あの三毛の詰め合わせが来て ね、
ね、まだいっぱいあるんで、もうここまでにしますね、初恋の味。ああそうか、ああ全然初恋の味のイメージじゃないんだけどね
まあね、
贅沢品、
主観の問題ですけど、
はい、はい、続いてね、高級生活、
うん、
この年東京高級生活者同盟会、
うん、
サラリーメンズユニオンが発開した、
うん、
高級生活者とは今でいうサラリーマンのことであり、都市化が急速に進んだこの時代には会社員、銀行員を中心とした高級生活者が新中間層として登場した、
うん、
彼らは洒落た造りの一戸建ての、貸し屋を郊外に借り、
うん、
平日は電車で通勤していた、
うん、
高級生活者の数は1920年前後には東京市の人口の約 20%、
うん、
全国民の 7% から 8% を占めていたという、
うん、
ということです。要はサラリーマン、
まあサラリーマンのことをね、昔高級労働者とかね、腰弁とかね、
え
腰弁、
腰弁、
毎日腰に弁当ぶら下げて、
うん、
まあ腰弁なんて言ったりしますね、
そんでもう100年前だと1割いなかったんですね、
うん、
給料もらっている人って。
まあまあ工場とかね、この頃まだ日払いとか週払いとかもあるから、ああ
そう、うん、なんか馴染まないね。
何が
そのアメリカとかほら週払いみたいな、週
休みたいな、ね、まあ、その労働によってはね、
うん、なんかやっぱ月給で育っちゃってるから、これが100年前でも珍しいことだったんですね。
いやだからそうでしょう、こういう会社員っていうのがね、うん、明治の末ぐらいから出てきて、うん、それまではみんなそうじゃないですか。江戸時代とかでもみんな日払いじゃん基本、
うん、
職人さんにしても、うんうん、
そうだね、大正8年だもんね、うん、はい、続いてパリ講和会議、
ああまさに1919年
ですね。といえばですね、第一次世界大戦が終結、うん、パリ講和会議が開かれ、日本は 西園寺金持ちと牧野信明、
うん、まあ神経信明いいでし
ょう、うん、をこの会議に送った、
うん、
日本は、シャントン半島
そのままでいいじゃん、
サントン半島のドイツ利権および赤道以北のドイツ領諸島を無条件に譲り受けることを要求、国際的協力、国際的力関係が作用して日本の要求はほぼ貫徹されたが、
うん、
三島問題の、正式決着は持ち越された、
うん、
このパリ講和会議でいわゆる南洋諸島ってことですか。
そうですね、
南洋諸島と両東半島、あ、両東半島あれ違う、
あれは日露戦争、うん、
三島半島ちょっとどの辺だ、
両東半島の対岸、
あ、はいはい、
海渡って対岸ですね、うんうん、
もらっちゃった、一応もらえたの、
いやだからさ、その最後にあるように、
うん、
これ中華民国もこれ連合国として実は第一次大戦に参加してるんで、
はあ、
うん、で要するに勝利者側なんですよ。
そうですね、
なのにそのドイツの利権が、まあ、日本に持ってかれるのはどうだっていうんで中華民国がすごい反発して、
そりゃそうだわね、うん、
でほら国内でね五四運動とか起きたりしてって話ですよね、うん、
はい、次、独立万歳、
うん、
1919年3月1日ソウルのパゴタ公園で各界の名士が署名した独立宣言が読み上げられ、労働者市民らは独立万歳を声高らかに叫びながらデモ行進をした。独立万歳のデモは朝鮮全土に広がり、日本は軍隊と憲兵を増員して弾圧、
うん、
蜂起は4月末までに、大方鎮圧された。参加者は200万とも1000万とも、死傷者は官憲側が166名、蜂起側が2004名とされているが、実際にはこの何倍にも上ると言われている。
うん、
これは何、反日運動ってことですか。
うん、まあそうですね、独立運動、
あ、だから朝鮮独立万歳っていうことですか。
そう、うん、構想ってあのなんだっけ、大韓帝国の皇帝のね、
うん、
あの人のお葬式があって、
うん、
まあ、そこにこう集まってきた時にこの独立文が読まれて、でそれがまあガーッと朝鮮に広がっていったと、
うん、広がっちゃうんだ、
うん、
うん、なかなか植民地化しちゃうっていうのは簡単なことじゃないんだね。
まあね、ここまで結構ね、うん、よく、まあ、教科書的にはよくほら武断政治、武断統治って言って、うん、まあ、要するにずっと力でねじ伏せてきたけど、うん、まあ、結局こうやって爆発しちゃったんで、うん、ここからはほら、文治政治、
うん、
もちろんソフト路線に変わっていくっていう、う
ん、それでちょっと収まるもんなの、
うん、
うん、はい、続いて五四運動、
うん、
五四って書いて五四 ね、
うん、
パリ講和会議での山東半島問題に抗議して北京の学生3004人が、5月4日に、デモ行進を行った、
うん、
東京の中国人留学生もこれに呼応して5月7日2000人ほどが参加して、
告知
記念デモを行った、
うん、
五四運動を契機に抗日運動は各地に浸透、日本商品の不買運動が行われた、
うん、
なんかきな臭いことが続いてますね、
まあ、さっきの話
じゃないですか、さっきのやつですね、うん、だからあれを日本に行ってパリ講和会議では一応
言われたものの、うん、で結局まあまあ合意に結ばされちゃったんで、うん、まさに国にとって恥、告知記念ということで、
中国情けねえじゃねえか、自分らの国はって感じなんだ、
うん
うん、これなんで日本の方が勝ち取れちゃったの。
それは当時アジアじゃ日本が第一だし、まあね、第一次大戦以降日本ってね 列強の仲間に本格的に入っていくわけです。です、ね、当時中国なんかまだまともな国もできてないじゃないですか。
そうです、
ね、中華民国だってね、国内はもう軍閥とかぐちゃぐちゃだし、
うん、そうだよね。第二次世界大戦終わって国際連盟ができて常任理事国になっちゃうんだもん
ね。まあ、まさにね、一等国になっていく時期ですから、
それは
どっちの意見聞くんだってなりゃね、国際社会はね、
日本の方が強いか、
うん、
はい、続いて有存者、なんで有は執行猶予の有、
うん、
生存の存に会社の社で有存者、
右翼ですな。
大川
周明、
周明、
うん、
滝川亀太郎、
三つ満じゃないの、満、
え、あ、ごめんごめんごめん、うん、三川亀太郎、北郎、うん、らが右翼的な革新を目指す行動団体として結成した国家主義団体、五四運動を目の当たりにして上海で国家改造案原理大網を書き終えた太閤か、太閤、
うん、
を書き終えた北一揆も帰国後参加、うん、スローガンに日本帝国の改造とアジア民族解放を挙げた、
うん、
国家改造案原理大網、
太閤、
太閤、ごめんなさい、太閤、後の日本改造法案大綱は、
うん、
青年将校たちのバイブルとなる、
うん、
うーん、これなん、結局どう、簡単に言うとどんなこと書いてあるんですか。日本
北一揆とる226事件の時のね、うん、青年将校の、まあ、まさに
横眼流の人でしょ。違う、
北一揆、赤眼だったっけ、
なんか漫画でそれそんな感じだったけどな、
そうかな、うん、違うと思うけど、うん、いやだからまあ今見たようにそのね、その五四運動とか見て、
うん、
大アジア主義ってやつですね。要するにそう、日本が列強と一緒に植民地移管やっていって、うん、たら結局アジアむちゃくちゃバラバラになってしまって、
うん、
ね、欧米列強にはかなわないって話だ、もっとアジアが一つにだって、まあ、もちろん日本を中心に名手としてアジアが一つにまとまっていって欧米と対抗していかなきゃいけないんだ、
うん、それがもうちょっと後のようになると大東亜東英圏みたいな、
共栄圏ね、
共栄圏、
まあ、そのためには当然今の日本の国家体制ではダメだっていう話になっていくってことですよね、
うん、バイブルになるんだ、
うん、
軍人さんの
そのために、まあ、226事件っていうのはまさにクーデターを起こすわけですよ。
じゃあこの頃から始まっていくのにつながるんだね。
まあまあ大アジア主義とかね、ずっと明治以来ある流れだけど、うんうん、
はい、はい、続いて改造、
改造、
はい、そのまんまですね、
うんうん、
この年、山本実彦創立の改造者により創刊された総合雑誌、米騒動以降社会運動が急成長する中で民衆解放の主張を掲げ、山川仁、
うん、
川上はじめらのマルクス主義的論文にも多くの紙面を提供して社会主義運動に寄与した。ラッセルやバーナード・ショーらに特別寄稿を求めたり、アインシュタインを招いたりと幅広い活動を展開した、
うん、
なお雑誌ではキネマ旬報の創刊がこの年である。ちょっと最後は関係ないですが、うん、改造っていう雑誌があったんですね。
そうですね、
まあ今ないよね。
いや改造あるでしょ、
うん、あーあー、あのちっちゃい本だよね。
まあまあ、あの学術雑誌っぽいやつですよね。
川上はじめはね、昔もちょっと言いましたが、ちょっとだけ読んだことある。
あ、そうな
の。うん、貧乏物語を。
ああ、うん、もうそうか、そうやね。うん、その社会政策とかでね、
うん、ちょっとお仕事柄習うんで。まあまあま
あ、走りですわな。
うん、うん、あ、昔の言葉で読みにくいんですが。
ああ。
うん。
あ、ただで読めんだっけ。
うん、そうそうそう、ただで電子で読めるんですけどね。
はいはいはいはい、
はい、これを始めたのが山本実彦さんなんだ、
うん、改造、まあまあそうですね、戦前の声も結構 社会運動とかでよく出ますね、
うん、はい、はい、続いてですね、青バス、あれ青バス、
バス、
はい、3月から東京の街中を青色に塗った箱型自動車が走り出した、
うん、
乗り合い自動車で俗称青バス、
うん、
16人乗ったら満員のこのバスは15台運転で、初日には午後5時までの運転で7000人が乗り、うん、2000円の収入だったとされます。なおこの年、東京上野広小路の交差点に止まれ進めの交通信号台が設置されました、
うん、
今年交通信号設置100周年なんだ。
ああ、そういうことか、
うん、
あ、
チカチカチカチカパッパッパですよ。
何それ。
え、信号の歌
知らない。
チカチカチカチカパッパッパッ、
知らない、
いろんな信号って。
それあなたの地域だけじゃないの。
そうかな。
幼稚園とかで歌うの。
うん、ポンキッキ
ー。ポンキッキー、ああ知らんな。
ああ、受信できてなかった。
何を言ってんねん。
ポンキッキー、バスが初めて走ったのが100年前だ。
まあまあまあ、この時期ですね、本格的にバスが交通機関として登場してくるのは。
さ、伊達店見てて、
うん、
へえって思ったのが、
はあ、
ちょっと収録日と放送日、うん、配信日にズレがありますけど、
はあ、
明治の終わり、
明治の終わり、
うん
うん、
自動車ってあったんだね、日本でも。
車ね、うん、まあまあまああるかな、
うん、なんかおー全然イメージなかった。鉄道とかさ、路面電車とか、
うん、まあでも本当街に1台とかの頃でしょう、まだ明治の終わりだと、
まあ、お金持ちが出てくる話ですからね。
そう
と思いましたね。2000円っていうのは今で言うとどれぐらいなのかわかんないけど、7000人も1日15台のバスで1日7000
円、うん、まあまあ初日だからね、物珍しさもあったんでしょうけど。
青バスですって。はい、続いてサボる、
サボる、
はい、フランス語のサボタージュの省略です、うん、略語です、
うん、
この年の9月、神戸川崎造船所の葬儀で初めてサボタージュ作戦が採用され、賃上げに成功、
うんうん、
これ以降サボ、サボるが日常的になった、日常語になった、うん、年がら年中サボってますけど、
サボるって言いますな、
うんうん、これも100年前に生まれた言葉なんですね。
そうやね、日本語じゃないんだよね。
サボタージュっていう語源は知ってたんですけど、うん、100年前なの、
うん、
まあ僕も労働者の権利は全然認められてないような会社なんで、
うん、
ストも
サボタージュ、あ、スコも、スコじゃないストもヘッタグレもないでしょ、
うん、できない、うん、全然労働組合も組まさせてくれないんで
組合もヘッタグレもあんた一人ちゃうの、
うん、ね、
ケリーさんシティで一人で気ままに働いてるでしょ、うん、
まあ勝手にサボタージュは、
うん、
勤務中にしてますけどね。
サボタージュ、それは自分への言い訳みたいな。
サボタージュしながらね、ポタージュ飲む、
ひどいな。
さあ続いて、ちょっと時間ないんですけどもうちょっと読みたい、はい、パートタイマー、
うん、
大蔵省印刷局では9月から、
うん、
コインって雇われて
る、ね、雇うの委員ですね、うん、
の採用に時間給制度を設けることとなった。苦学生が就業しやすいように便宜を図ったもので、都合の良い時間に出勤し、5時間以上働いたら任意に退局して良いという仕組みだったそうです。
うん、
なんか今のパートタイマーとイメージ違いますね。
バイトっぽいね、
うんうん、でも5時間以上働いたら好きに帰っていいんだって、
うん、
フレックスタイムみたいですね。
プラって帰るわけじゃなくて、その自分の都合でってことでしょ、
うん、
この日は9時5時ですとかって話でしょ、
うん、でしょうね、
うん、 黙って帰っていったわけじゃない
でしょ、うん、そりゃそうでしょ、ね、うん、でもさ、やっぱり今パートタイマーっていうと女性の方がっていうイメージが、まあね、中の方が
どうしてもそういうイメージが
あった
のありますけど、
うん、学生をターゲットにしたまあ、だからバイトですね、
まあ、自由度の高い働き方ってことだよね、うん
うん、こんな時にパートタイマーなんて使ったんだね、うん、もっとさ高度経済成長時代の言葉だと思ってた、
うんね、まあまあ実際どれくらい普及してたのかっていうのは分かんないけどね、コインっていう言葉使うしね、
そうですね、うん、まあユーキャンもこうやって決めるんでしょうからね
あ
今はね、
あ、
うん、はい、続いて東京節、
うん、
ラメチャランタギッ、
ラメチャンタラギッチョンチョンって、
あ、ラメチャンラギッチョンタラギッチョンチョンチョンで、パイのパイのパイ、
パイでしょ、パイのパイのパイ、
パイのパイのパイ、パリコテパナナでフライフライフライ、
お
という東京節は、うん、パイのパイ、パイのパイ節とも言われ流行、大流行しました。
あ、東京節か、せの温度とは違うな、
うん、東京節、これドリフターズが歌ってたよね。
あ、そう、
いい年あの子にパイのパイのパイって、
あ、
加藤ちゃん歌ってたよね。
ゴムトビーの時この歌で飛んだはったけどね、
これ、
うん、
ラーメちゃんたらぎちょんちょんでパイ、うん、パイのパイのパイで、
そうそうそうそう、
飛ぶの
女子がね、子が、僕はしてないけど、うんうん、
昭和の子が、
はあ、
このギッチョンチョンのパパのパンパイ
やってたよ。
へえ、うん、100年前の流行、
マルちゃんって言ってたけどね、あの頃マルちゃんたらって言ってたけど、
マルちゃんたら何なの、
ギッチョンチョン出てラメちゃんがバルマルちゃんにな
る、ラメちゃんってこれ、あ、ラメちゃんって人の名前なの、
いや知らない、
ラメちゃんたらギッチョンチョンでパイのパイのパイ、
うん、
パーリコテ、うん、バナナでフライフライフライ、
若干違うけど、そうそう、
レコードになってたのかな、
あ、
意味わかんないですね、
なんかまあそういうあれなんじゃない、
うん、
ぐちゃぐちゃな、
これが東京節なんだ、ドリフターズの歌だと思ってた、はい、まあ、
うん、そこから来たんでしょうな、うん、
バウハウス、
うん、
ドイツの有名な美術工芸学校の名称、この年建築家ビグロピウスがワイマールの美術学校と工芸学校を合併して創設しました。近代の建築、工業、グラフィックアート、舞台装飾に大きな影響を与えます。産業界の要求にも積極的に対応し、美的基準と技術的基準を同時に満たすデザインを目指そうとしたそうです、うん、これ日本で関係あるのかね、
バウハウス、まあなんかよくね、その昭和の初期とかのなんか工場とかの建物とかで聞くよね、
う
ん、
あ、そう、
そういう影響を受けたみたいな話。
へー、じゃあ大正時代の建築、
まあまあの一つの流行りでしょうな、この、うん、
なんか、あ、明治っぽいなとか思うけど大正っぽいなってよく分かんない。
でこれなんかその最後に書いてるその美的と技術的、そういう、こう実用性を兼ね備えた感じの、うんうん、
これ何、ね、
どれがどうだって言われても僕よく分かんない、
日本史の授業にまでは出て
ない、出ないでしょ
う、うんうん、はい、続いてヒトラー、
ヒトラー、
ドイツの労働者党がこの年ミュンヘンで結成され、9月にヒトラーが入党します、
うん、
当時正式党員は25人、討論集会や講演会で積極的に活動していたものはわずかで、ヒトラーは間もなく党のリーダーとなります。ナチズムという言葉は翌年ヒトラーが自らの党を国家社会主義ドイツ労働者党、これをナチ党とかナチス党と言いますが、うん、と名付けたことに由来しますとことですね。これ流行語ではないんでしょうけども、
うん、
ヒトラーがここから出てくるってことなんですね。
ナチスの原点がこの年にできたと。
でこの20年後には世界を牛耳っちゃうみたいな、
うん、
ポジションまで行っちゃうわけですよね、
うん、第一次大戦後ですね、うん、要するに、うん、
ねえ、さっきのあのバウハウスなんかでもワイマールってことが出てくると、あ、ワイマール憲法とかね、
うん、
なんかちょっと時代、第一次世界大戦の後って感じですね、
うん、
はい、最後です。最後に禁酒法、
はあ、
アメリカで10月全国禁酒法が成立しました、
うん、
飲酒そのものは禁じないが製造販売輸送を禁じた同法は翌年1月の同法施行後は違法とされました、
うん、
アルコール分 0.5% 以上の飲み物がアルコール飲料と定義されました、
うん、
有名な禁酒法ですね、アメリカの。
そうやね、
悪法ですね。
悪法、
これ飲むのは構わなかったんですね。
製造販売輸送がダメで飲むっていうの
は、うん、じゃあ残ってる分は飲んでよかった、
実質不可能でしょう。
だからそのうちいつか尽きるわけですよね。
ああ、そうか、自分で所有してる分は
まだ飲んでいいけども、 いつか なくなっちゃうと買えないわけですよね。既存
のものはダメなんでね、
う
ん、ああ
これ
も、ああ既存のものは OK、
うん、まあ酔っ払ってね、酒癖悪い人とかはいますからね私たちはこう健全な、
うん、
0.5% だってアルコールダメだよね、こんなの酒じゃないよね。
0.5 ってイメージが湧かないんですけど、
うん、水じゃないの、水とかお茶じゃないの。
ビールってどれぐらいなんですか。
ビールが、日本のビールは 4.5、6.7
か、うん、あ、そうか、その10分の1、
うん、
だって100分の1、うん、10分の1か、あ
ビールじゃないの、お酒じゃないの。
そうね、
ほろ酔いみたいな酒が 3% ぐらいでしょ。
あ、そうなんだ、それでもそうなんだ、あのほろ酔い缶チューハイみたいな。
だからそうな
の、 0.5 ってなんか事故みたいなやつじゃない、うん、一滴入ったとか、
ぬか漬け、ぬか漬けじゃない、かし漬けみたいな、
奈良漬けでもアウトみたいな、うん、うん、
ですよね。結局ザル法だったみたいですけどね。
まあ結局ね、非合法になっちゃったから、うん、非合法の人たちが儲かっただけだっていう話で、
カポネだよ、カポネ。
まあまあギャングですな、
あのやっぱね、こうお酒を飲む歴史ってもう何千年何万年ってあるから、うん、やっぱそれをなくすっていうのはちょっとやっぱり文化的には難しいと思いますけどね。
いやでもね、この一時の情熱でここまでいっちゃうんだよ、うん、人間っていうのは、ね、どう考えたっておかしいじゃん、うん、何の得にもならへんやんって話。
本当にこれ今もあったらアメリカ行かないよね。
いやー、
何楽しみに行くのってお酒でしょ、
アメリカに。そんなことはないけど、いや程よい酒はね、むしろね健康的ですからね。
うん、ね、なんだっけ、百薬の
酒は百薬の長
ですからね、うん、はい、はい、以上ですね。大正8年1919年の新語流行語として紹介されたものを紹介しました。
うん、
ちょっと去年までは戦争中だったから、
第一次大戦が終わってちょっとこう、
まあ、ちょっとなんか柔らかい感じがありますね。感じ
ですよね、
うんうん、まあ、
まあただ世界は結構こう、この後の第二次大戦に向かってのすでにもうなんかいろいろが始まってるという。
10年後のモレキジャーは1929年を扱うわけですよ、うん、世界恐慌ですよ、
はあ、うん、10年後でまだ戦争も始まってないんだ。
始まってないですね、今からアメリカバブルが、
あ、第二次大戦が先か、うん、おもれきがなくなるのが先か、
あ、
ね、20年後、
20年後
はいかないのか、あ、20年後ぐらいか、第二次大戦、
ね、
死んでるやろ、多分
多分死んでると思いますはい、じゃあね、ちょっとだけお便り紹介しますね。
はい、
はい、木の枝寝太郎さんからいただきました。いつも日曜の配信を楽しみにしています、
うん、
277回の干支の話題で私の名前が出てきましたのでびっくりしました、
うん、
木の枝ねが、一番初めということでこの名前にしました。
なるほど、
本名じゃないんだね。
ああ、そうだ、伊藤貸太郎とは関係ないんだよね。
うん、年末年始は湖西線で、大晦日は大津京に、
うん、
光文天皇陵 のお墓参りをしてきました、
はい、
参道もここかと思うほど狭く寂しい道でした。人心の乱では敗戦者はまだ浮かばれていないのかと思うほど五両は鳥居がひっそりと立っていました、
うん、
前の職場で大友族と今でもいう方がいました、
うん、
大友族って何
なんでしょう、ね、
大友の
末裔ってこと。
ああ
味方した人
なのかな。
じじの
大友系の大友の巫女って
字が違う。番でしょ、大友。
大友の巫女ってこれでしょ、
うん、
光文天皇って。
そうそうそうそう、うん、大友氏の氏友は違うでしょ。
ああの
番っていう
番番のであって、だから大友の巫女の子孫っているでしょ。
あ、そうなの。
だって大友の巫女と当地の姫巫女の間の門の王とかっていう人いるじゃん。
あ、門のってあのクズの
クズクズ、
ああ門の王、はあ、
うん、その方は知らないよ、
はあ、
でも一応ほら持統天皇の後の皇位継承、
光文天皇は自分で命を絶たれるの。
自害されるんですよね、うん、首吊っちゃうんだよね。
あ、首吊らはんだ、
うん、
へえ。
私の知る範囲では、
うん、
もののべのマロに、なんか、ミラー横に付き添われて、
はははは
うん、首を吊るみたいな感じでなってましたが、はい。もう一丁読むかな。
もう一枚。
はい。シルキーさんからいただきました。
シルキー。
はい。こんばんは。寝るときに子守歌代わりに聴いているので、なかなか最後までたどり着けません。勘定奉行の回、興味深く聞かせていただきました。江戸時代の武士って相当猛烈サラリーマンなんですね。びっくりです。その中で途上時間が今の5時半、途上時間が現代の朝5時半で、うん、冬なら真っ暗とおっしゃっていましたが、不定時法の江戸時代は多分一年中同じくらいの明るさだったと思いますといただきました。
うん、
そうですね。今で言うと5時半ぐらいが出勤時間だったんだけど、昔はあの日の出の時間に合わせてみたいな、まあね、昼と夜の長さが割り方が違うんだよね、
うん、
だからそう考えると夏も冬も5時半って言ったら同じような明るさかもしれないですね、
うん、
はい。時々ね、
は
あ、こう寝る前に聞くって方いらっしゃるじゃない。
多いですね、
うん、まあ、別に私もそうやって聞いてる番組もあるんでいいですけど、なんか愛されてるのかどうかよく分かんなくなるね。
いや、これね、結構ツイッターとかでも複雑なんですよね今日もすごくいい眠りでしたとか、うん、なんか
それは心地よくって、私たちの声が心地よくて寝やすいのかつまらなくて寝やすいのかちょっと悩ましいですね。
なんかね、
配信側と違いますよね。
若干この複雑なもやっとしたものが、うん、あるんですけど、
う
ん、
でもうちょっとこの子守歌代わりとか寝るときにっていうのはどういう目的なのか述べていただけるとちょっと安心かもね
でそれはどうなの、もうこれでこの回は聞いたことになる
の。まあダウンロード的にはね。
あ、そうか、勝手に最後までいっちゃうわけ
だ、うん、
ああじゃあ終わってんだ、
うん、
その人の中ではその回は全部聞いてないけど終わっちゃってるわけ。
機械的には
その例えばシルキーさんはどうするか、次覚えてないとこからもう一回子守歌にするの。
さあ
知らん、
それは人それぞれじゃないですか。
そ
りゃそうだ、ね、うん、まあ聞き方も自由ですので、はい、
そうなんだけど、
うん、ね、なんか嬉しいような寂しいような、うん、
ちょっとこうもやっとする
のが
あります、
うん、はいまあ、配信者の贅沢な悩みです、
うん、
はい、じゃあね、本日はここまでね、
終わり、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com。 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。